オンザウェイジャーナル。大相撲9月場所が始まりました。今場所も一人横綱白鵬を中心に土俵は展開するという状況です。まあそれにしましても大相撲にとって今年試練の年でした。野球賭博問題や暴力団との問題もいろいろに言われました。本場所が開けないという異常事態にも追い込まれる。こうした状況の中、大相撲を愛する人も悲しい思いで力士を見守ってきました。そして今もしっかりしろよと時に厳しく声援を送る、そんな一人が舞の海秀平さんです。舞の海さんは元小結で平成の牛若丸として土俵を沸かせました。その舞の海さん、土俵の矛盾という何とも刺激的な本もお出しになりました。さあ、舞の海さんの見る今の大相撲が抱える土俵の矛盾とは。いや、舞の海さんが、はい、角界を去ってからもう12年ですか。
そうですね、1999年の11月九州場所、千秋楽に引退しました。
ああ、やっぱりクリアリーに覚えてるもんですか。
そうですね、なんとか2000年を目指してたんですけど。
そうか、なんか節目っつったら大きな節目ですね。2000年も超える、そのわずか、
2000年初場所を迎えたかったんですけどね。
ああ、そうですね、
で、千秋楽に引退したっていうのは、千秋楽の一番勝ってればまだ十両にとどまれたんですよね。で、最後の一番負けたことによって幕下陥落が決まって、それでまあここらでまあ引き時かなと。
そうですか、
はい、
やめるっていうのはもっと早くから普通決めてるもんなんじゃないんですか。その最後の一番取った時に、じゃあこれでやめようというよりも、もう今場所限りだなんて予定はなかったんですか。
なかったですね。今場所なんとか持てば、来場所まで、2ヶ月あるわけですから。
そうですね、
この2ヶ月でもう少しこう立て直せるかもしれないっていうね。そうするとまた一場所二場所と、現役が伸びるかもしれないっていう、わずかな望みにかけてましたけどね。
じゃあその負けた瞬間ってのはもう本当に呆然となすったんでしょうね。
終わったなっていう。それでその後の身の振り方を考えてなかったもんですから、これがですね、負けて花道引き返してきて、回し締め込みを取って風呂にザブンと入って、湯船に浸かって、あ、そうだと、あ、この後どうするんだっけって思って、あ、親方に残る段取りもしてないなと。で、親方株ですよね、年寄り名跡もないなと、あ、じゃあもうこれ協会去るしかないなっていうことで、風呂から上がってすぐ親方のところにもう引退しますって言いに行って、それでそのまま、退職届出して、もうその千秋楽の夕方にはもう相撲協会員ではなくなりましたね。
早いな。
当時理事長が豊山の時津風理事長で、ちょっとびっくりしてましたね。受け取る時に本当にいいのかと、これ受け取ったらもう終わりだぞって、いいのかって、
この世界から離れるんだよって、じゃあ普通の力士だったら、小結びまで行った、三役まで行った力士ですよね、普通辞めるにはそれなりの段取りを組んで、その年寄り株ってのをなんとか三段つけて、
そうですね、
当時高かったんでしょ。
噂では2億超えるぐらいかなと思うんですけど。
あの頃の舞の海さんってもう相撲になって何年ですかね、お相撲さんにな
って、引退間際ですか。
まで
もう9年、
9年ですよね、
はい、
9年で、大学卒業してからお相撲になったんですから、もう十分、大体9年10年っていうと、普通は蓄財して2億円ぐらい貯め込んで買えるぐらいになってんですか。
なってないし、なってないです。力士の給料では、買えないですね。
そうなんですか、でも普通みんなは、舞の海さんはそれだけの名のある人だから、当然年寄り株を手に入れて親方になると思ってた人多いでしょうね。
ほとんどの人も思ってたでしょうね、ですから、もちろん谷町はいっぱいいるだろうしと思ってたと思うんですね、は
い、いっぱいいたでしょ。
いっぱいいなかったんです。
いなかったのだって、これが小兵力士の代表で、あの大きな力士を、 小錦を翻弄し倒し、もう名物試合がいっぱいあるのに、
はい、
マスコミ的にはですよ、すごい有名な舞の海さんが、
は
い、谷町がいない？
いないんですよ。社交性なかったんですよ、
だ
からいろんなこう声がかかって誘われるんですけども、結構断ってましたね。
あ、そう、
なんか昇進パーティーをやってくれる人とかも いるんですけども、
いるでしょ
う。断りましたね。
なんで断っちゃったんですか。
自分のパーティーがまず嫌なんですよね。みんな祝福して応援してくれますけど、でお金もある程度集まりますよね、でも次の場所本当に今日集まってくれた人がみんな祝儀を包んでパーティー会場来てくれるわけですよね、この人たちがの期待に来場所果たして応えられるのかって考えた時に、あの自信がないわけですよ。
マジ
でだからやりたくないんですね。
そうですか。
だからあの、国会議員の先生があの投票当選すると万歳三唱とかするじゃないですか、選挙事務所で、よくそういう気持ちになれるなと思うんですよ、これから先町中で演説した、そういうマニフェスト政策を本当に実行できるのかと、約束破って裏切り者扱いされるかもしれないわけですよね。
まあ多くの人がそうなってますよね、裏切り者って言われてますけど、
そうだ、なのによく万歳なんかできる心境にあるなって思いますね。
あの普通そういうところに前に出る人っていうのは、その場その場を楽しんでんじゃないですか。
だからね、やっぱり、ね、ああいう光景見ると人間っていかに無責任かっていう、いい加減かっていうのは分かりますよね。
本当ですね。舞の海さんだってもう失敗する谷町にの言うなりになれば、じゃちょっとタイでも持ってこうバーって言って、真ん中でこう、やってよみたいなね、嬉しそうな顔してみたいな、でこのちゃんとこう髪を言ってね、お相撲さんで周りにファーって綺麗な人も集めて、で社長がそのどっか座って、そうすると社長はそれを会社の社長室かなんかに会長室に貼ってね、みんなに格好がつくわけじゃないですか、そういうのを求めてるんですよね。
そうですね。
でもそうすると真面目な舞の海さんとしては、その浴場所にひどいことになった時に顔が立たないと、
そうですね、みんな落胆するじゃないですか。祝儀包んでパーティー行って祝福したのになって応援したのになって、まあ、そこまで私も考えなくていいんでしょうけれども、やっぱりなんかこう気持ち悪かったですね。
なるほど。
それからやっぱりいろんなそういう谷町スポンサーさんから、もう何百万何千万単位でやっぱり借りないと残れないんですよね。
あの一般的なお相撲さんがそんな当時2億もした、名跡というか名跡というか、その年寄り株を手に入れるために借金してるんですか。
はい、
借金してます。お金あのギャラでたまんないんですか。ギャラっていうか月給というか。
そうですね。
そんなやたまんないじゃん。
私の頃はあのコマーシャルの出演が禁止だったんですよ。力士は土俵で稼げと。
今はいいんですか。
今
は
です、で出てますよね、高見盛さんとか。
ああ、そうかそうか。
白鵬さんとか出てますよね、コマーシャル。
あの頃の舞の海さんなんかはもう、体はちっちゃいけど元気いっぱいっていうキャラクターですから、スポンサーとしてはぜひ起用したいっていう感じでしょうね。ところがそれダメ、 NG で、じゃスポンサー料は入ってこない、
はい、
谷町はいない、じゃあ給料しか入ってこないんですか。
そうですね。で、またしかも一人で、飲みに出かけますよね。
一人で、
一人でっていうか、まあ付け人連れてたりとか、友達と、
はい、
やっぱり自腹で飲んで食って遊びますよね。ですからたまらないんですよ、お金が。
じゃあ辞める時の預貯金ってどのくらいあったんですか。
1000万あるかどうかでしたね。
でも引退する時にあの退職金みたいなドカーンともらえるんですか。
そうですね、あれは退職金1000万ぐらい入りましたかね。
あ、でもそれで最後ですもんね。まだ年齢はいくつだったんですか。
31です。
31で、まあ、退職金1000万は大きいけども、でも貯金と含めたって2000万しかなくて、
はい、
で、
まあ、その10倍はないと親方に残れないわけです
ね。そうですよね、 でこれ金借りちゃうと、うん、じゃあ谷町になってくれそうな人、今から探して、
はい、
実はこういうことお金いるんですよっていろんなところに声かけたら、がんじがらめになってましたね。
そうですね、あの囲われてるホステスさんみたいな心境になったかもしれないですねパパに囲われてる。
そうですね、
そうなりたくないですよね。それもう自分の意思で生きられなくなるわけですよ。
いやいや、そうでしょうね。
でもね、やっぱね、一回だけね、心を揺れ動いた時あったんです
よ。どんな時ですか？
あの立川談志師匠がすごく可愛がってくれてて、
はい、
たまに一緒にお酒飲んだんですよ。帰り、あの店から店にこう移動してる時に二人きりでタクシーの中で、親方に残って部屋を起こすのだったら今どれぐらいかかるんだって言ったら、まあ、ざっと親方になって土地購入して上物建てて、まあ5億6億ぐらいになるかもしれないですねって言ったら、それだけでいいのかと。
それだけでいいのかって男子さん
が俺は何とかしようかって言うんですよ。
男子さんにはそんな金ないですけどね。
多分ないと思うんですけど分かんないですけどね、でもそれなんかすごく嬉しかったですね。
いや、そうですね。
それはあの冗談っぽくではなく、あの本気でおっしゃってくれてたんですよね。
大地さんは世の中のことをよくご存知だから、そういう前の海さんに5億6億程度だったら出資する人はいっぱいいるよと、
はい、
そういう筋はあるよと、いうことをおっしゃってたんでしょうね。
かもしれないですね。まあ、男子師匠があの面白い相撲取りが、
うん、
あの面白い部屋起こして面白い力士作るからってこうなんかうまいことを話してあの出資してこう募ったかもしれないですね。
そうですよね。でも確かにそれはあの面白いことになってた可能性はありますよね。
そうですね。
舞の海さんがその別に体重の重い力士ではなく、非常に技のデパートと言われた、そういう巧みな技を多彩にこう出せるようなタイプの力士を次々、産んでいれば相撲界だって変わってたかもわからないと
そこまではわかんないですけど、まあそんなに大げさではないですけど、でもやっぱりその一言っていうのはすごく嬉しかったですね。
大さんのね、
でその言葉だけでも十分でしたね。
ああ、そうですか。で、それもっと深く入り込めば、大さんそれどうしたらいいんですかって、行けばまた人生変わったかもわからないですね。変わ
ったかもしれないですね。俺に任しておけっていう話になって、
そうですよね、繋いでくれたかもわからないですよね。ああ、でもそれは気持ちだけいただいて、結局受けずに、
はい、それでもやっぱ嬉しかったですね。
嬉しいですね。
やっぱりあの何て言うんですか、まあ、その場でこうご祝儀とか、まあ、いただくことはまあたまにありましたけども、そんなビッグな、あのお話をしてくださる人ってやっぱりいないですよね。
やっぱ大さんってのはやっぱり格別に素晴らしい人ですね。ああ、そういうでもいい友、いい、まあ、恩人に囲まれたってことは幸せなその9年間だったと思いますけども、でも最後の最後の決め方が、風呂にザブンと入ってどうしようやめよう、親方辞めることになりました。 でもそれを引き止めなかった親方ってもすごいっちゃすごいですね。
そうですね。私の師匠はあの元横綱佐田の山という人なんですけども、
有名な佐田の山先生
ですか。はい、
はい、
あの引退する3日4日前に一緒に食事する機会がありまして、でどんなもんなんですかねってこう、まあ、もし引退するとなると、
もうそろそろ負けが込んでる頃ですよね、十両の結果的には辞めた場所の時ですね、
はい、でやっぱり部屋に残った方がいいんですかねっていう話をしたら、いやそんなことはないと、相撲界を中で支えるやつも必要だけど、外から支えるやつも必要だと、でお前だったらできると、じゃあ残らなくていいんですかって言ったら、いいよという話で、まあ、あのあこれは選択肢が一つ広がったなと。
佐田の山さんも偉いな、外から支え、今から考えてみるとそうですよね。今舞の海さんってのは相撲協会と直接の関係はないんですよね。
ないんですよ。
たまたま相撲解説はやってるけども、あれは NHK と、
そうです、
まあ、契約で出てるだけのことですよね、客観的に相撲界を、まあ、たまたま中のこと知ってるからやってるんですよね、
はい、
はあ、外からですよ。
そうですね、
そ
うすると外に出るとまた見方が変わってきて、もう現役時代を目の前の勝負に追われてたんですけども、やっぱりこうまあ非合理的なこともたくさんあるわけですよ、普通のスポーツ会場と違って、場内アナウンスにしても東方誰々、西方誰々って言って、 放送して土俵に上がってすぐ相撲取ればいいんですけども、わざわざ呼び出しさんが扇子を持ってね、東って時間をかけてやるわけじゃないですか、そして仕切りがあって塩を巻いて、行司さんがこう、合わせてって、でやっぱああいうの見てると、これ相撲っていうのはスポーツとか単なる格闘技じゃないんだなっていう、これなんかこう歌舞伎っぽい要素も取り入れてるなっていう気がするんですよ。あの雅楽の世界ですとか、はい、あの狂言の世界ですとか、ああいう、こう昔のそういう伝統もなんかそういう匂いもするなっていう気がしてきて、
それはおやめになって客観的に相撲ってものを見た時に初めて、はい、その前は勝負勝負にこだわってたわけですよね、勝ちたいと、
はい、
どうしたらいいかってシミュレーションして、これは、まあ、ある種スポーツ選手にほぼ近いマインドですけど、
はい、
相撲総体を客観視した時に、面白いなと思ったんです
ね。そうですね、呼び出しさんとか行司さんがまたあのその一番に対するこの場内の雰囲気を、雰囲気作りをしてるんですよね。
演者ですよね、これも一つのね、
でやっぱりまたファンはね、やっぱ好きな呼び出しいたりとか好きな行司がいたり、その行司さんの裁きを見るのが好きで来る人もいるんですよね。
はあ、なるほどね。というふうにその総合芸術、伝統芸術としての相撲があるんだってことに気がついたわけですね、
でやっぱ10年前はですね、引退してすぐはやっぱりこう、なんだこう、あれ、じゃあ相撲ってじゃあ芸能なのかなってなった時に、いやいや我々真剣勝負で土俵に上がって相撲取ったよなと思いながら、それもありのこれもありの言いながら、いろいろこう考えるわけですね、
はあ、そういう目が見えてきたんですね、でその今前の海さんがおっしゃったことで、今世の中は騒いでるわけですよね、
はい、そうですね、
あんなんじゃスポーツじゃないじゃないかとかね、
はい、
な、相手が弱ってるからっつって弱ってるところを攻めない相撲っておかしいじゃないかと、相手の弱点を狙って勝つ、これがスポーツだと、
はい、
なんか情のある相撲って、すなわち手心を加える、それって八百長じゃないかっていう話も出てきたり、実際にあの賭けの対象になって八百長相撲ってのが出てきて、
はい、
NHK で放送されなくなったりって事件がこのところ勃発してますよね。
そうですね。
こういうのを前の海さんはどうやってご覧になってるんですか。
やっぱりだんだんこう考え方も変わってきて、私すごくこう世の中の事象と相撲界のこう出来事をこう比較しながら考えるのがすごく好きなんですよ。そうすると全く同じことなんですよね。あの相撲界で起こってるってことは、今日本が抱えてる問題と全く同じだっていうことに気がついたんですね。
ほうほう、
ですから、その相撲界だけをなんかこう、まあ、クリーンさを求めたり、これは悪いって言いながら、一つの方向、一つのポイントだけをこうつっついていくことによって、もう放送はなくなる、
なくなる、
でファンはファンでまた軽蔑する人も出てくる。
そうです、そうです。
そうすることによってこの相撲という文化がなくなってしまうんじゃないかと思うんですね。
そうです。だって巡業も自粛したし、あの頃はお相撲さん自身は家中の人は大変だったでしょうね。
そうですね。でもやっぱ相撲界の人っていうのはやっぱりだんだんだんだんこう叩かれ、あのもうプライド誇りもだんだんなくなっていき、あんまりこう街も歩けなくなってきてっていうふうに、もう本当承知してますよね。
あ、そうですか。そうでしょうね。
ですから私はやっぱりあのもっともっとこう力士としてのこうプライドは捨てないで持ってほしいんですよね、やっぱり人のできない激しい厳しい稽古をして、もう並外れた体力もあって、そしてまあ、ファンにこう見てもらってるわけじゃないですか、本場所で。やっぱそういうね、誇りはやっぱ持ち続けてほしいですよね。
でもあれで相当そういう意味のモチベーション下がっちゃったお相撲さんもたくさんいるでしょうね。
そうですね。
昔は大いちょうを言ったお相撲さんがそこにいるってだけで光り輝いて、尊敬の対象ですよね。
そうですね、
神様みたいなもんでしたね。
ああ、そうですね。ですからやっぱり特に地方田舎に行けば行くほど、おじいちゃん、おばあちゃんが本当にこうお相撲さん見るとこう拝むんですよね。 もう涙流す人もいますしね、ですからやっぱりこう、そういう人からするとこう神々しいというか。
そうですよね、あの土俵入りなんてなものは、何だろうものあって失礼な言い方だな、土俵入りというあのもの自体が神事ですよね。
そうですね、
これを取り行ったその場はもう即そのまま神社とも言ってもいいですよね。
そうなんですよ、あれはもう本当にあの神棚のしめ縄と、
あ、しめ縄ってのは、あ、そうか、あ、神棚にありますよね、はい、はいはい、
でやっぱり横綱っていうのはもう神の使いと、もう神の使いのトップ、でその神の使いである横綱、まあ、力士と神様をつなぎ役をしているのが行司さんということなんですよね。
だからいろいろなセレモニーがあるわけですよね。そうなんですよ、神事として執り行われるわけですよね、そこがやっぱ格闘技で強い、どっちが本当に強いのかなっていうのとちょっと違うんですよね、でこれはまあオリンピックには持っていけないってわけですよね、
ですからあの土俵入りも神事として行うから、まあ、価値もあるし意味合いも出てきますし、見てる人もぐーっと引き込まれていくんですね。はは、単なるパフォーマンス、相撲を取る前のダンス、披露であれば、もうあのそんなにこうここまで相撲界というのは続かなかった
と思います、そうか、アメリカンフットボールでチアリーダーが出てきてフェーってやりますよね、あれとは違うんですね。
そうなんですよ、ですからね、やめてね、改めて感心したのはこの相撲界のこの先人先輩方のこの長年にわたってのこう知恵ですよね、それはね50年前100年前っていうね、そんな浅いものではなく、やっぱ1400年こう続いてきて、であの、千年生まれの人たちから、次の世代次の世代ってこう受け継ぐに従って神事を取り入れて芸能を取り入れて、そしてもう最近になってきてこの武士道のようなこう精神も取り入れてと、相撲の世界ってもういろんなものが融合されて、あの相撲ってこれだって一つにこう決めつけられなくなりますよね。ですからこれはすごい知恵だなと思いますね。
そうですね、というその伝統ある相撲、神々しいまでの、まあ、非常に尊い我々の、まあ、遺産の一つなんですけども、という認識が現役の力士、もう勝負にこだわる、勝ち負けにこだわる、これは当然ですよね、でもその人たちの中に実際あったか、例えば前の海さん現役時代に、そして今見ててあるかっていうとどうでしょうね、そういう相撲道みたいなことに対する認識、
ちょっとやっぱりこう時代も変わり薄れてきてるかもしれないですね。あの相撲の世界っていうのはやっぱりあの世界で勝ち抜いてオリンピックとかワールドカップに出るわけじゃないんですね、もうあそこでこう完結するじゃないですか、もう小さなこの世界の中で常に同じような人と対戦するわけですよ、ですからあの一昔前の相撲協会の親方っていうのはこれはほっといたらなあなあになるぞと、でもう本当にあの八百長が頻繁に横行する危険性もはらんでる世界だっていうのを、十分に認識してたんですよね、
はあ、そうですか、
だからこそものすごく厳しく、あの指導するわけですよ、そういうことあってはいけないということ で、でそういうねやっぱり、ね、こう自分たちの世界というのはこう何なのかっていう、どうしなきゃいけないのか、どうしたらこう続けていけるのかということを、よくね理解してたんですね、深いところで。
なるほどね、
ところがもう最近になってきて、あの気力のにをかけた相撲でも叱るわけでもないですし、もう見て見ぬふりしてあの、まあ、そのまま場所終わっていきますよね。でこれも何年も続いていくとやっぱり力士も まあ、どんな相撲を取っても別に叱られることないんだなと、ペナルティもないんだなってなってくると、人間ですから、神の使いとはいえ、まあ、人間ですからやっぱり、あの楽な方に楽な方に行きますよね。そこをねやっぱもっともっとこう厳しく手綱を、
なるほど、
引っ張っておかないと。
それが厳しく手綱を引っ張らなくなっちゃったことが、こう一気に吹き出したっていうのが例の八百長問題ですかね。
そうですね、これでも相撲界にとっては良かったかもしれないですね。
良かったですか、
あの
隠し押した方が良かったんじゃないか
って、まあ、それもあるんですけれども、でもやっぱり体も大きくなって大型化してきて、その相撲そのものがやっぱつまらなくなったという人も多いですしね、 ここもう一回この大相撲って何かっていうのをあの相撲界の人がまた見直すいいきっかけになったかなっていう気もしますね。
舞の海さんが、その小錦さんと戦って、勝った、はい、あの時の改めてその今 YouTube にも皆さんラジオ聴きの方もご覧になれますが、見るとものすごい相撲ですもんね。体も完璧に倍以上っていう、数字で見るとまあ体重は軽く倍を超えてるし、
はい、
身長だってもうパッと見見ると倍ぐらいあるわけですけど、まあ、倍は本当はないけど体そのものの容積でいうと倍以上ある人をね、
まあ、3倍ですね
3倍ですね、ある人を組んで勝ち、それから離れて、小錦さんも戸惑って戸惑って組まれたら前回負けてるし、今回離れてもいいけど、離れたらどういう風にやっていいか分かんなくて、土俵の上でおろおろしながら舞の海はくるくるくるくる回ってるわ、で結局最後後ろに回って押し出されるわけですけど、ああいう相撲は面白いですよね。
ああそうですか。やっぱり、大きい人もいて小さい人もいて、
そう両方いて、
そういうバランスが大切なんですよね。
で、あの大昔言うと安寧山みたいな、古すぎますけど、
はい、
あれ痩せてね、
はいはい、
もう土俵際で踏ん張って打っちゃるっていうね、こういう相撲が楽しいんですよね。
そうなんですよ。
だってみんなそれぞれ肉体的なハンデ持ってるじゃないですか。私もチビで、あの足は短くて、でもそれに似たタイプの相撲がいると、頑張れと、チビでも頑張れよっていう気がすごいあるわけ。
そうですね。
ところが相撲みんな体重200キロぐらいで、でかい人同士が当たって、ですぐ勝負が決まっちゃう。
そうですね。
これって相撲よりも押し出し合戦、
そうなんですよね、
っていう感じで、いや思ってる人もいるんです。前の海さんはこれどう考えますか。
いや私もあのそう思いますね。もうこのままでいくとやっぱ相撲っていうのはやっぱりあのちょっと お金高いお金取って見せられないんじゃないかと思うんですよね。内容があまりにも乏しくて、これだったら他の格闘技見に行ってた方がまだあのスリルがあっていいかなという気もするんですよね。まあ、こんなことを言ってると、まあ、相撲界の人たちに叱られますけど、でも世の中の人って現実はそういうふうに相撲を見てるんですね最近は。
そうなんですよね。
つまらなくなったっていうね、でここにやっぱりね耳を傾ける、まずその姿勢がやっぱ大事なんですよ ね。
そうですね。
だからお客さんが離れていってるんですよ、満員御礼も少なくなってきてるんですよっていうね、そこに目を向けないと
現実をね、
はい、
見ないといかんですよね、
それ
とまああの日本考えてみたら番付が今ね、まさに昨日から始まったその相撲ね、ですが番付で見ると横綱大関はみんな外国の人ですよね、別に外国の人がいて悪いとは思わない、インターナショナルになったんだなっていうことで、もしかしたら歓迎すべきことなのかもわからないけれども、それにしてもまあ、日本の国技だ神事だっていうね、さまざまなことを言ってるくせに、日本人の名前ないじゃないかよっていう、これについてはいかがですか。
これも現実ですね、上位が外国人力士になってきて、もう相撲見なくなったという人も結構多いんですよね。
と思いますよね。
ここにもやっぱりねちゃんと目を向けなきゃいけないです。
そうですね、
そうすると日本人力士を強化することによって、お客さんはやっぱり多少戻ってくるわけですよ。だからやっぱ外部の人とかそのファンが今何を求めてるのか、それやっぱねちゃんとねあのリサーチしなきゃダメですよね。
お客さん目線になるっていうことは、あの仮にこの古来からの神事である相撲であったとしても必要ですよね。
そうです。肉を求めて国技館行ってるのに、うちは肉ないですよと、野菜しかないですよって言ってるようなもんですよね。お客さんはねやっぱりね白熱した取り組み、技の応酬というものを見たいんですよね。
そうですね、技の応酬見たいし、それから自分のふるさとの英雄も見たい、だから茨城県牛久出身の稀勢の里っていうと、茨城の人喜ぶわけですよね。
そうなんですよね。
それはまあ確かにそのね、あのバルト沿岸から来たね、ヨーロッパから来た選手、ああヨーロッパ旅行行ったことがあるあの人だって喜ぶ人もいるけども、でもそれはやっぱり青森県津軽郡出身の人に比べると、日本国ではシンパシー感じる人少ないかも分からない
ですね。そうですね。まあ、あとはあのあれですよね、最近のやっぱりこう大相撲界っていうのはそういうこう朝青龍関みたいなですね、ちょっとこう問題を起こすような、そういう盛り上がりになってきましたね。
僕も、まあ、結構好きだったっすけど、あの嫌いな人は嫌いでしたね。
あのね面白いね、両極端なんですよね、
はあ、
大好きか大嫌いかになる。
あそういう 人がいたっていいような気がするんですが、
はい、
大相撲界としては困ったもんだなと思ってたんですかね。
複雑だったでしょうね。朝青龍関ほど経済効果があって、
あ、
万葉連にしてくれる人はいないんですよね。
はあ、
でも朝青龍関ほどこの相撲のしきたりをぶち壊していく人はいないんです。
ガッツポーズから始まって、
ちょっとね、やっぱりこう場所前に対戦するかもしれない人と一緒にゴルフ行ってまた、話題になったりとか、あと先輩モンゴル力士とね、ちょっとこう、まあ、小競り合いになったりとか、あのあたりからやっぱりこうなんか、マスコミもこう、
はい、
相撲界といえばなんかこうヒーローが活躍したということよりもなんかその問題を起こす力士を取り上げた方が、
うんうん、
世の中の人を見るなということで書き立てる取り上げるようになってきましたよね。
なるほどね、相撲界も乱れきっているというような、それから交際する方も派手な方が多かったから、
はい、
その相撲界もそういう悪い世界との交際とかね、
はい、
そういうものがクローズアップされてきたということもあるわけですね、
はい、
あ、
でもおそらくね昔は明治時代とか江戸時代とかは朝青龍関ぐらいのやんちゃな人は結構いたと思いますよ、
うんうんうん、
それ以上の人も多分いたと思います。
は
まあ時代が変わってきてですね、
ええ、
なかなかそういう、こう許されなくなってきてますしね、
うん、
すぐに新聞載ったりとか、
そうです
ね、テレビに出たりとかするようになってきましたから、
まあこの八百長問題のことちょっとこだわっちゃいますけども、でも確かに、まあ、今回報道でしか知りませんけどもね、はい、重量までは結構一般サラリーマンから比べるとすごい羨ましいような年収、少なくとも1000何百万ぐらいもらって、で上になるともっと2000万ももらえるような人たちで、
はい、
でも重量から落ちるといきなり給料なくなっちゃうっていう、
はい、
そりゃ重量にいるためには、悪いけどこの一生が俺にとっては年収1000万もらえるかもらえないかのもう境目なんだと、じゃあ金やるから負けてくれやと、いう話がまかり通ってた世界なんだって納得しちゃったんですけど、
はい、
そのあたりはどうですか。
メールで残ってしまいましたよ ね
負けてみたいな、こういうふうにやるからこういうふうにやって、したら俺勝って勝つから、
これはね私ちょっとこの後、まあ、編集の仕方、
はい、
あとマネージャーとも相談しなければいけない
ので、
はい、
この番組についてね、
もしやるんでしたらそんな軽い気持ちでやるっていうことは、
はい、
やっぱりファンもねバカにされてるって思うわけですよ。
そうですよ、
なんでこの真剣にね
見てるは真剣ですよ、う
ん、見てるのに、なんだよと、まがいもの見せられちゃったよと、裏切られたっていう気持ちになるのは確かなんですね、それやっぱり今の力士っていうのはこれ力士だけじゃなく、まあ、大学試験でもね携帯で
カンニング
した人もいましたしね、同じちょうど時期に、物事を軽くなってきてるんですよね、その罪悪感がだんだん薄れてきてこう麻痺して、ですから、まあ、誤解を恐れずに言わせてもらえれば、もし八百長やったんでしたらもう墓場まで持っててほしいですね。
あ、
まあ、世の中の人を最後まで騙し通してほしいと私は思うんですね。で一方ではこの見方を変えると、じゃあその重量でやってました、世の中の人じゃあ重量の誰かって知ってるんですかと、知らないわけですよ。
知らないです
、でそれをこうもう世間がねみんなでガーってこう怒ってね、伝えるわけですよね、でそれもまたなんかこう気持ち悪いなと思うんですよね。
ワイドショーなんか見てコメンテーターが下り顔でね、
ええ、
公正であるべき、しかも国技と言われる日本国のこの相撲界において、このような不正が許されていいわけがない、
はい、
それを NHK 天下の NHK が放送することなどありえないことなのだ、という正論を吐いて、
拍手を、まず国技だとまず決めつけてますよね。
決めつけてます、
それからスポーツと決めつけてますね、
はい、
だからスポーツだから今度クリーンじゃなきゃいけないっていう。
そうです、
勝手にいつ誰がどこでそんなこと決めちゃったんですかっていう
大元が、
国技と国で指定されてるわけでもないんです。
ないですね。
そしてスポーツでもないんです。
スポーツではないんです
か。ないんです、
はいはい、
スポーツではないんです。
スポーツだったらオリンピック行きますよね。
オリンピック行くしもっとこう広まってるだろうし、
ええ、
待ったがあるでしょ、呼吸が合わなかった。
ああそうですそうです、
で行事がね、じゃああれ審判だとしたら絶対審判の判定を覆らないわけですよスポーツでは。
ああ
ね、 物言いついて5人の親方が上がってきて行司差し違いでってなるわけですよ。
そんなことはスポーツでありえないですよね。
ありえないです。だからもうスポーツではないっていうことを相撲協会ももっと認識して勉強して発信していかなきゃいけない、
ええ、伝えなきゃいけないですね、はい、見てる人皆さん誤解しないでください、ええ、これスポーツじゃないんですからと、
はい、
テレビのコメンテーターの方もちょっと集まってくださいと、ええ、これスポーツじゃありませんからって言った方がいいですね、うん、
この間の世界陸上でボルト選手が失格になりましたよね、
はい、
もう大横綱じゃないですか。
大横綱もいいとこで、
あの世界では、
はい、
世界中のね陸上ファンは、うんうん、じゃあ調子が悪いとしても、うん、ボルトがもしかしたら世界記録出すかもしれない、
はい、
でその瞬間見れるかもしれない、まあ、ほとんどの人がねあそのためにって言ったら、
いや、まあ、そのために見てましたよ、
ね、それメインじゃないですか、
はい、
でそれなくなっちゃうんですよ、
はあ、
相撲ではなくならないです。それはやっぱりお客さんがどうしたら楽しんで見てもらえるかということも長年かけて工夫してきた結果、待ったも許し、
じゃあ相撲の場合はあのボルトのフライングは、うん、あの見て見ぬふりをしてかけさせるんですね、あの要するにフライングだからダメだっていうふうに邪険にしないでボルトにしっかり走らせるんですね、相撲の
場合は走らせるし、一、ね、回あのフライングしたところでもうダメですよっていうことはしないんですよ。
しないんですね、あこれはすごい分かりやすい。
だから綺麗に1回で立つ人もいれば5回も6回も待ったしてね、親方にこう叫ばれて、審判の親方に叫ばれて、
ちゃんとしろみたいな、
やるじゃないですか、だからスポーツにしたい人はなんだ2回待ったしたらもう資格にすればいいじゃないかっていう人もいるかもしれない、
はい、
で実際にじゃあそれをやったともう想像してほしいんですよね、
うん、
22番の取り組みの中で21番の取り組みの中でもう5つ6つ7つって取り組みがなくなっていくんですよ、失格になって、それはもう興行として成り立っていかないんですよね。
興行ですね。
そうするとお客さんは今度金返せってなるわけでしょ、
うん、
失格になったから
そりゃそうですよ、
横綱失格になったら結びの一番横綱の相撲見に来てるのに横綱失格になりました、今日の取り組みありませんってなったら成り立っていかないわけですよ。
は
だからそういうことをこう一つ一つ考えていった場合にやっぱりスポーツにしない方がいいんですよね、うん、
スポーツにしない方がいい。
それと競馬とか競輪と違って、
ええ、
その取り組みにお客さんはねお金かけてたわけじゃないんですよね。
あ基本的だ今回はそれを勝手によそでかけてたってことが問題になりましたね、
あ賭博としてね、以前はですね、はい、
前はね、
はい、
八百長の前のね、
でもそういう競輪とかね競艇と違って
これは公営競技ですからね、
はい、
です
からねちょっとそこはね、うん、
そうか、そのあたりのところを非常にこう勘違いしてごっちゃにして、偉そうに発言するコメンテーターのアホたち。
アホたちとは言いません。でもみんな持ちつ持たれつで成り立って言ってますし、
はい、
そういうこういうことを言ってる私もこういうメディアの仕事をしながらお金をいただいて生活できてるというね、
はい、
大きな矛盾がありますから、
同じ矛盾を私も抱えてます。
そうですよね、ですからバランスだと思うんですよ、
はい、
あのメディアとそのスポーツ競技団体と、国と、いろんなこう大きな巨大なグループがこううまく、うん、あまりやりすぎないでくださいよと。
なるほど、
相撲界もあんまりねあんまり不祥事起きるとこれ以上やるとこうなりますよっていうぐらいにこう ね、で、マスコミもやっぱりこの今じゃ八百長だとか、野球賭博だと、そこをねもう重箔の隅をそこだけつっついていくことによって、あの相撲という文化をもうなくしちゃいますよっていうことも私言いたいんです ね、
そうですね。日本国の大いなる資源を枯渇させることにみんなで地道を上げるということはどうなのかというのが、
はい、
まあ、元相撲という世界にいた舞の海さんの今の心境、
心境でもあります。それからもう一つは、
はい、
とは言いつつも、やっぱり相撲界とか、まあ、これ他のスポーツ界もそうなんですけども、ファンがあってお客さんが入ってきて成り立ってますよね、と言いながら伝統というとかスポーツをこれからも継承していかなきゃいけないからあんまり叩かないでくださいよっていう気持ちもあるんですけども、でも中にいる人たちはなきゃなくても世の中は回っていくっていうふうに考えてほしいんですね、
はい
はい、スポーツなくても餓死はしないんですよね
、
楽しみは失われますけど、でも実際の実生活には何ら命にかかることはないんですよね、だからなきゃなくてもいいっていうそういうことをやっぱりそういう謙虚さっていうのは持った方がいいんじゃないかな。
そういう世界で自分たち生きてるんだと、
ええ、
だからこそ自らを律しないと、
はい、
存在そのものが抹殺される可能性があるんですよって緊張感持ってほしいと、
はい、プロスポーツ選手だから 何やってもいい、力士だから何やっても少々許されるっていう、あの横柄な態度でやっていくと、もっともっと叩かれて本当にもう大変なことになりますよっていう気持ちもありますね。
もう一叩きやったらやっていけないかもわかんないですよね。
そうですね。
もう一回せっかくまた戻ってきて NHK での放映もあってなんですけど、また何か出てきたら緩みがおしまいですよね、
はいはい、そうですね。ですから今こうやってあのお話しさせていただいても、いろんな角度からこう考えると、あの本当にね、これだっていう一つの答えは出ないです。今ラジオを聞きになってるあの方々も、あのじゃあ結局前の海何言いたいの
って
なるんですけど、でもやっぱりいろんな物事をこう一つのこれだっていう正解はないですしね。
白か黒か1か2か、2つの中から1つ選べという世界では相撲はないと。
ないです。
どっちかというと日本伝来のその曖昧な、曖昧もことした中でバランスを保ちながら1400年やってきた世界を、どっちなんだ、
はい、
っていうのはなかなか馴染まないってことですか。
粋じゃないですね。
粋じゃない。
あの見て見ぬふりするっていうのもね、あのやっぱりこう私かっこいい大人かな。でもこれ言うとまた叩かれるかもしれないですよ。
そうですね。
じゃあ背を見逃すのか。
そうだ、予兆を奨励するのか。
でもやっぱ世の中ってでもそういう曖昧さの中でみんな生きてますよね。
そうですね。
究極なこと言わせてもらえば、ブッシュ大統領にもね、言い分があるし、
はい、
フセインにも、
はい、
言い分があるしって、
まあそうで
しょうね、あれどんどんどんどんお互いの側通していくとやっぱ戦争になっていくんですよね、
結果になるわけですよね、
だ落としどころっていうのね、
落としどころを間違えるとそうですね、最終的にはもうじゃあ決戦で決めようと、こういうことになっちまうんです
ね、なってしまう、最後はもう戦うしかなくなってしまいますからね。
という世界にいた舞の海さんが、はい、その1999年、まあ、2000年を超えることなく引退をし、はい、全く違った世界、メディアの世界に転ずるわけですけども、
はい、
これについての不安というのはあったんですか。
ありました。
あんだけ有名なのに
無口だったんですよ。
え、
社交性がない、無口、
社交性ない、え、はい、それが信じない、
まあ、愛想悪い、
ええ
、ですからね、あの現役を知ってたあの、まあ、親方ですとか、はい、学生時代の同級生なんかはもう信じられないって言いますね。
え、メディアに出るような存在になるのは信じられない、
はい、
ちょっと待ってくださいよ、あのそれまで の一般的な評価、舞の海さんという人は、はい、あのインタビュー受けても割とこうちゃんとしたことを言うし、頭がそもそもいいし、それから体格も、
はい、
その相撲界の中ではハンディキャップを背負ってたかも分かんないけども、
はい、
一般世間だと、普通だから、
はい、
いいんじゃないかなって、非常に向いてる、要するにメディア的に向いてんじゃないかっていうふうに評価してたからメディアが OK を出したと思うんですけど、
はい、
自分はそう思ってなかったんですか。
思ってなかったですね、あのここまで仕事が続くとは正直思ってなかったですね、で私また関西生まれだったらね、人生変わったと思うんですよ。もっと喋りがね、こうペラペラ縦板に水のごとくこうペラペラペラペラペラって、今頃多分番組一つぐらい持ってたかも。ちょっとそれうぬぼれですけど、
いやいやいや。じゃあ吉本っぽい感じで冗談言ったりなんかして、相撲界裏話を面白おかしく語って、っていうような感じではなかったんですか。
まあ東北青森の生まれですしね、ズーズー弁、死と巣の間ですからね、発音は巣、寿司じゃないですかね、寿司。
じゃあひょっとするとこの業界に入ってくるその2000年からいよいよ、まあ一般人としてというか、はい、一般芸能人とも言われるわけですけども、そういうマスコミメディアを舞台に活躍する前に練習したりとかしたんですか、
はい、
こうしなきゃとか、姿勢はこうするとか、答える時にはこういうふうに答えましょうとか、
はい、
発音はこうした方がいいとか、
はい、
練習しました。
練習はしてないですね。
してないですか、
でも、まあ、あのマネージャーなんかがこう、まあ、字に起こしてくれたりとか、こう言葉遣いちょっとこれは誤解までいきますよとか、ここ言葉足りないですよとかで、やっぱりこう顔表情にしてもそうですし、やっぱりいろいろ指導してくださるんですね。それはやっぱありがたい。
あ、そうですか。
ですよね、
やっぱあのお相撲さんってのは表情は、あんまり表情出しちゃいけないんでしょう。
はい、あのよく現役時代ね、お相撲さんの口癖であるんですよ、こう、 写真カメラマンさんなんかがね、はい、はい、笑ってくださいってこう力士を撮るんですよ、バカ野郎って芸能人じゃねえから笑えねえよってよく言うお相撲さんいましたね。
あ、基本的にあんまり笑っちゃいけないんですかねお相撲さんは。
うん、普段笑ってますけどね。でもやっぱりあの構える癖はありますよね。テレビとかラジオとか、写真を撮るとかになると構える癖はありますね。
あのインタビューした時に、はい、あのはっきり言ってお相撲さんであんまり面白い人は多くはないですよね。パッと、まあ、さらに戦ったすぐ後だから大変なら分かりますけど、はい、どうでしたか、あの納得いきました、自分の相撲が取れて、よかったですぐらいの話じゃないですか。
そうですね、
あの自分の相撲が取れたって話を聞くと、私はなんか耳にタコというか、だから何なんだよってこうツッコミを入れるんですか。前海さんどうですか。
うん、私ね一人でこう妄想するんですよね、あの NHK のアナウンサーが、
はい、
じゃあ自分の相撲を取れてよかったですって言ったら、自分の相撲って何なんですかって、
はい、
うーんって考えて、いや待ちますよ待ちますよってずっと待ちますよって、
アナウンサーがね、
でそれ話すまでも、あの返しませんからねってやり取りするとすごい面白いだろうなと思いながら、どんどん力士を追い詰めていってほしいなと思うんですけど。
面白いですね、自分の相撲とおっしゃいました。自分の相撲ってどういう相撲を自分の相撲とおっしゃるのか、あのちょっとまとめていただく間、私ずっと待っておりますんで、お話してください、どうぞ。いやらしいアナウンサーですが、でもそれはちょっとありますね、
そうですね。まあでも視聴者からもね、あの相撲協会の親方、週からもかなりもうお叱りを受けると思いますけどね。
前の内さんはそういう例えば自分の相撲っていうお相撲さんフレーズは言ったことあるんですか、やっぱり。
そうですね、いや私も現役時代そうでしたよ。
あ、そうですか、
はい、なるべく言わないようにっていうか、
あの例えば勝って嬉しかったって話も、あの相撲的にはあまりいい言葉じゃないんですね。いやもう横綱をつけること言って、こんな爽快で気分いいことないっすよ、今日はいい飯食えていい酒飲めますみたいな。
叱られますね。
叱られます
か。それはやっぱり、ね、相手のことを思いなさいっていうことなんですね。
じゃあ喜びはぐっとこらえるってことですか。
そうですね、だからかあの侍もあれじゃないですか、切り合いしてて最後にブスッととどめさせて殺しました、そこであやったってならないじゃないですか。なんか寂しい顔を、
ああそうか、武士道か、
あれを見習えっていうことじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね、だってブスッてやって相手ととどめさせたから、
やったーとならないですね。
そんなアホな侍映画見たことない
ですね。そうですよね、
それか、それと一緒ですか。でも今立場がそういうことで一般人というか、
はい、
まあ、タレントとして活躍されてるんで、だいぶ楽なこと、楽になったことってありますか。相撲だったらできなかったけど今だったらできるなっていうことはいっぱいありますか。
あ、そうですね、
曲げも言ってないしね、
まあ、はいはい、まず頭洗ってもやっぱりこう髪も短めしてますから、
はい、
あのちゃんと地肌まで洗えるなっていうか、こう
あれ洗えなかったんですか。
やっぱりあのロン毛ですから、
ロン毛ってか大いちょうとか、
中にこうゴミとかフケとかあるとなかなか取れないんですよね。
汚いですね、結構かゆかったりしませんか。
かゆいですね、ですからみんなあのこう櫛は持ってますね、このなんていうんですか、歯じゃなく目のこう深い、
あ、深いやつで、じゃあの地肌をこう
カリカリカリ
カリするような描くやつは、
持ってますね。
それはちょっとそれから解放されましたね。
そうですね、
今いつでもこうシャワーできる。
そのあのゴルフね、夏のゴルフ終わった後にね、あの風呂に入って頭洗えるっていうのは嬉しかった
ですね。これはじゃあもういっぱい民間人になってこそのね、メリットですね、他にも何かありますかね。
メリットですか。
自由に話ができるっていうのは大きなメリットじゃないですか。あんまりこう、
そうですね、でも引退してからやっぱね 3,4 年経ってからですよ、こう相撲の話も自分の、あの気持ちのまま伝えるっていうか言葉にできるようになったのは。
3,4 年は相撲のことにあまり触れたくなかったですか。
触れたくないというか、まあ技とか取り口の解説ぐらいはいいんですけど、あのあんまりこう中のことまでは言うと叱られるんじゃないかっていうね、あの常にあの相撲協会のこう上の方のこうね、偉い親方の顔がちらついて言葉に出てこないんですよね。
そうか、そういうものから囚われから解放されているまでに 3,4 年かかって。
そうですね、
でもそっから今はもうあまりうなされたりということもないですか、そういうものに。
ないですね。今はでもやっぱり自分なりに考えてみて、まあ、解説をさせていただいても、はい、あの相撲界のためにね、相撲界優勝するための解説じゃないですから、やっぱり視聴者に向かってですよね、あの、まあ、ラジオも聞いてくださる人に向かって、はい、どうしたら分かりやすいかとか、向かう方向をやっぱりね間違うと内容も変わってきますから。
なるほど、それは今の相撲界に対するものすごいメッセージだと思いますね。
ですから野球解説者が、
はい、
あのスポーツ新聞とか、あの解説なんかで結構厳しいこと言ったり、これは監督の采配ミスですねとか言う人いるじゃないですか。あれはね信じられないですね。あれ相撲界だと内政干渉だって言われますよね。
ああそうですか、
ほっといてくれと。
あ、
ね、うちはうちのやり方でやってんだから、いちいち解説なんかで言わないでくれっていう感覚でしょうね。
なるほどね、出入り禁止だってことになる、
そうなるかもしれない
ですね。話ですよね。それを結構平気で言う人が、じゃあ野球界のが相撲界よりやっぱり若干開かれてると。
そうですね、やっぱりあのメディアの大切さとか、経済の仕組みっていうのはやっぱり野球界の方がよく把握してますから、自然にあのまあゼネラルマネージャーにしても、選手にしても監督にしても、あのメディアを意識しながら活動してますよね。
そうか、発信してますよね。母体が企業であったりするから違うんですね、
はい、違うと
思います。こっちは財団法人、
はい、
日本相撲協会という、もうちょっと閉ざされた社会であるってことの違いはあるかも分かりませ
んね。そうなんですよね。ですからそのメディアと一緒にこう何かをこう発展させていくっていう感覚感性は多分乏しいんだと思うんですね。
あ、そうですか。まあ、そういう中にいてお相撲を取り、相撲を取る方々は自分の言葉をなかなか持てないっていうことはあったんでしょうね、
はい、そうですね。
あ、
ですから何かこう問題が起こって、あの相撲界の中がこう紛糾しても、あのいい意見を持ってる若い親方いますけど、やっぱり言っちゃいけないっていうね、はい、そういう気持ちなんですね。とにかくもうあの先輩後輩、兄弟子、
はい、
弟弟子とかね、親方力士とか、まあ、そういうもう常にこう縦でしか考えないですから、
縦でしか、
あのやっぱりこう思考が停止しちゃうっていうか、これ以上考えちゃいけないってな、自然になると思うんですね。
あ、考えちゃいけない
んですか。考えて発信したらもう叱られるっていう気持ちが強いと思うんですね。
じゃあよくサラリーマンでも、頭の悪いサラリーマンはこう上が言ってるもんですからって、すぐ上が上がって言いますよ。それに近いものがありますね。
そうですね、体質的にはですから、あの、はい、まあお役所に似たような、
似たような、
新しいことはやらないと、
しかしまあそういうとこから解き放たれて、今回舞の海秀平土俵の矛盾っていうこの本、
はい、
実業の日本社から絶賛発売中ですが、まあ、この本を書くのも勇気がいったでしょうね。
そうですね、まあ、でもそこまでは勇気ないです、まあ、どっちにしてもこう解説でもちょっとこう厳しめのことを言ったりしてますから、
そうですね、
あの、まあ、あんまり私のこと好きな人はいないと思うんですけど、
いやそんなことはないですよ、
でもあのやっぱり世の中の人とかに向けてもやっぱり誤解を解きたいところもありましたし、はい、かといってまた相撲界に対してももっとこうプライドを持って、昔の厳しかった相撲界を取り戻してほしいなっていうこともありますし ね、
ですね。何よりすごいのは、まあ、土俵の矛盾っていうのが、
はい、
タイトル表題のトップにあって、そしてカオスの中の真実、要するに大相撲の世界っていうのは混沌、はい、カオスであるっていうふうに定義してから語り始めてるってことですよね。
そうですね、でそれと同時にやっぱりこの世の中で起きてることと全く同じようなことが相撲界の中でも起きてると。
本当に、
例えば今もいろんな中国とか世界各国から日本に来て、でいろんなところで働いてるわけじゃないですか。
そうです、そうです。
経済の交流があって、今日本は例えば、大国中国ともう全て交流をストップすると やっていけない状況まで来てますよね。で大相撲界もやっぱりなんだかんだ言いながら、朝青龍関が問題を起こしながら、でもやっぱりモンゴルの力士の相撲の方が面白いわけですよ、うん、技もたくさん持ってるし。
なんでまあそれはね、なんでだろうなと思うんですよ。日本もモンゴルも同じような、もともとは体系してて、アジアのね、
はい、
なんでこんな差が出るのかな。モンゴルが来た人はなんであんなに優秀なんですか。
まず最初から太ってないですよね、
はあはあ、
最初からあんこじゃないんですよ。
そうか、あの日本はリクルートする時というか、あの、はい、親方が高校生中学生あたりをこう引っ張ってくる時に太った人を狙ってんですか？
狙ってるわけじゃないんですけど、こう小学校から相撲を始めてわんぱく相撲とかで、みんなやっぱりこう太るんですよね、食べて食べて、
うんうん、
でだんだん中学行って高校行っててもうずっと太ったままですから、結局そういう人しかいなくて、でそういう人をこう、まあ、入門させざるを得ないんですよね。ですからもう私はあの室伏選手みたいなね、
はい、
ああいう人相撲界入れたらね、もう本当にもう横綱になりますよ。
あ、そうですか、
間違いないです。
はあ、それ見てみたいですね、室伏みたいに鍛え上げた体が
IQ も高いですしね、
IQ も高いし、はい、
自分の体とかあの人間の構造ね、体の構造なんかももう細かく研究してますしね、
はい、
もう稽古してもトレーニングしても、あのもう白鵬関を上回るぐらいのそういうものを持ってると思いますね。
面白いな、
あの人を見るたびに思いますね
じゃあ、 あの前の海さんが親方だったら、とりあえず彼に声をかけに行って、室伏さん、来ていただけませんか、相撲変わりますね、
はい、変わりますね。
力の入れどころとか多分あの人すっげえ細かいとこまでやってるでしょ
うからね。そうですね、もう稽古の仕方ももういろんなものを取り入れて、
科学的ですもんね、
はい、すっごいあの、うん、また新しいこうなんていうんですかね、相撲の技とかも生まれるかもしれないですね。
面白い、相撲進化のためには室伏さんも
私もね、あんまりこう言えないところあるんですけど、私がもし親方だったら、最初から太った力士はもういりませんって感じですね。
なるほどね、
そうですね。なぜかというと、もうそのやれること限られてくるんですよ、太った人っていうのは。いろんなトレーニングメニューこなせない。
あ、トレーニングメニューがそもそも
こなせないんですよ。そうするともうやれること、ね、限られてくるじゃないですか、メニューでも。
はあ、
そうするともう進化していけないじゃない
ですか。足技とか手技とかこうひねるとかいろんなことできないんですね。
そうなんですよ、
一直線にただっていうこう、鉄砲のようにまっすぐ進むしかないんですね、
体幹を鍛えることもできないですしね。
あ、そうか、そのあたりのこともこの土俵の矛盾と。でもこういう本が書けるようになったのも、あの1999年の年末にもう本当に瞬間決断をしてよかったなって今振り返る12年3年ですかね。
そうですね、やっぱりあの人間先が不安な方が、あのやれますね、先が完全に見えてしまって、最後はもう何もしなかったらあの最後ここまで部長にまで行けるとか、教頭先生にまでなれるとか、ってなってたら、私もう根が怠け者ですから、あのもうあのいろんなこと勉強しなかったでしょうね。
30代の前半で何が何やら分からず、全く違う世界に飛び込んで、今40代のね、
43ですね、
半ばになろうという時に、ああ振り返ってみて、あの時にそういう選択をしなかったらまた別の人生があったんだと考えると、ちょっと怖かったかも分かんないですね。
あ、それはありましたね、ものすごく不安でした。もう結婚してましたしね、子供もいたし、あのそれは、ね、やっぱプレッシャーになりました ね、
そうですね、
でもやっぱりこの最後この本を書き上げていくうちに、やっぱり私自身も世の中も、あ、やっぱり矛盾してるなと。
矛盾してると、
それで自分に失望し、世の中に失望し、あとはもう死ぬまでの時間潰し方ってそれは言い過ぎですか
ね。何を言ってんですかもうこっからいよいよこれを書いたことによってもう一歩、舞の海さんの世界が広がって、なんか僕なんかは客観的に夢と希望が広がって、やりたいこと言いたいことをどんどん言ってく発信していく舞の海さんってのはすっごい楽しみですね。
そうですかね、
素敵な、もうまさにパーソナリティとして、
あと一人一人にやっぱり考えてほしいのは、何かに対して怒ろうとした時、文句を言おうとした時に、あのやっぱり、いや皆さん一人一人も忘れたい過去があるでしょ、すねに傷持ってないですかって、それを棚に上げて今誰かを攻撃しようとしてないですかって、立ち止まってほしいんですよね。
ドキ、
いやいや私もドキですよもうみんなそうだと思うんですよ。
本当ですね、
はい、生きてもだんだん成長していけば、
いや本当そうですね、
いやかといってじゃあ何か、あの大企業が抱えてる大きな、あのそういうね問題をじゃあ 告発するなっていうわけでもそういう話ではない。それは
また別ですけれども、常に人のあら探しだけやっている自分が寂しくないですか、自分にもちょっと弱みはありましたね、ってことに気づくことも大事ですよね。
そうですね。それと嫉妬してないですかって自分の気持ちに問いかけてほしいんですね。
ああ、なるほど、自分を客観的に見る、これも多分相撲という囲われた世界から外に出て、舞の海さんが体得した一つの技かも分かんないですね、
そうですね、
はい、いやいい話いっぱい聞けました。ぜひ皆さんその結構すごい話が書いてある舞の海秀平土俵の矛盾ですね、ぜひご覧ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
オン・ザ・ウェイ・ジャーナル。